Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World.
You will be happy to know that we have finally reached the end of 1 Thessalonians.
皆さんはやっと第一テサロニケ人の手紙の最後の部分に来たことを嬉しく思うかもしれません。
And as you might expect, the last verses tie the themes of the letter together.
そして最後の部分は手紙のテーマの結びとなると予想しているかもしれません。
Throughout this letter, we have seen that faith, love, and hope are the core of the Christian life.
この手紙を通して私たちは信仰、愛、そして希望はクリスチャンの生活の中心になるものであると理解しました。
Paul's team has praised the Thessalonians for having these qualities.
パウロのチームはこれらのものを兼ね備えているテサロニケの人たちを褒めたたえました。
But they've also written this letter to strengthen those qualities.
しかし彼らがそのことにおいてもっと強められるようにこの手紙を書いています。
We saw last week that this program of strengthening had reached its climax.
先週その強めを与えるプログラムのクライマックスに来ました。
And the Thessalonians were commanded to recognize servants, build servants, and live prayerful lives of service.
テサロニケの人たちは奉仕者を認め、奉仕者を育て、そして祈りつつ仕える生活をするように戒められました。
This week, those commands continue into one final group of commands.
今週これらの戒めは最後の戒めの部分へ続きます。
Through these commands, it's as if Paul's team shouts, "And be led by the Spirit!"
これらの、戒めというか教えの始めから終わりまで、パウロのチームが聖霊に導かれるがままにと叫んだとしたら、
And as we will see, the Spirit-led life ties the whole letter together.
聖霊がこの手紙全体を結びつけていることを私たちは理解するでしょう。
In fact, these final verses show that one, the Spirit makes Christian service possible.
実際にこの最後の節では次のようなことを示しています。
Two,
ごめんなさい、1番、聖霊、御霊はクリスチャンの奉仕を可能にする。
Two, the Spirit makes holiness possible.
2番、御霊は清いものとなることを可能にする。
And three, the Spirit makes the Christian life possible.
3番、そして御霊はクリスチャンとしての生き方を可能にする。
First, let's consider the Spirit's role in Christian service.
まずはじめにクリスチャンの奉仕の中での霊的役割を考えてみましょう。
We see this in 1 Thessalonians 5:19 through
22. 第1テサロニケの、テサロニケ人への手紙5章19節から22節を見てみましょう。
Do not quench the Spirit. Do not treat prophecies with contempt, but test all things. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. Do not quench the Spirit.
御霊を消してはなりません。
What do you suppose that means?
これはどういう意味でしょうか?
What do you think? 答えてください。 Please answer. Anyone have an idea?Well, the word quench immediately brings fire to mind.
消すという言葉はすぐに火のことを思い起こします。
And many places in scripture associate the Holy Spirit and fire.
ごめんなさい。そして多くの箇所で聖霊と火は、聖書の中で一緒に使われています。
Just think of the day of Pentecost.
ペンテコステの日のことを思い出します。
When the Spirit came, tongues of fire appeared on the heads of those gathered in the upper room.
聖霊が来た時、屋上の間に集まっていた人の頭の上に炎のような分かれた舌が現れました。
You know, fire is an interesting thing.
皆さんもご存知の通り、火はとても面白いものです。
Just ask my sons if you don't believe me.It can be very powerful.
それはとても力強いものになることができます。
But at the same time, it's very sensitive to its environment.
しかし同時に環境によってはとても壊れやすいものになります。
Look at this candle.
このキャンドルを見てください。
It's burning well.
とてもよく燃えています。
But look what happens if I cover it with a glass.
でもガラスをかぶせるとどうなるでしょう?
In no time at all, the flame is quenched.
あっという間に炎は消えました。
Why?
なぜでしょう?
When the fire is contained and controlled in a small space, it quickly uses up all of the oxygen.
小さな場所の中では火がつき続けるにはすべての酸素があっという間になくなってしまうからです。
And the flame goes out.
そして炎は消えます。
The Holy Spirit is like this.
聖霊もこのようです。
It is possible for us to resist what he's doing.
私たちは聖霊がしようとしていることに抵抗することが可能です。
It is possible for us to contain him.Within our limited expectations.
聖霊の働きを私たちの思いの限界の範囲内にとどめることが可能です。
And after a while, the flame of the Holy Spirit is extinguished.
そうすると、その後すぐ霊の火は消えました。
But why does the subject come up here?
しかしなぜこの話題がここで出てきたのでしょう?
Do you remember last week?
先週のことを覚えていますか?
Before, the verses before these contained a series of commands regarding Christian service.
これらの前の節では、クリスチャンとして仕えることについての戒めが含まれていました。
And then towards the end, we started to feel just a little bit overwhelmed.
そしてその教えが終わりに向かっていくにつれて、私たちはその教えを実行するには力が足らないことを感じ始めました。
It became apparent that the commands could not be done without God's help.
その教え、まあ、戒めは神様の助けなしにはできないことが明らかだったからです。
Thus, the final commands emphasize the necessity of living a lifestyle of prayer.
そのため最後の戒めでは祈りの生活をする必要性が強く述べられました。
It's like connecting a battery.
それは電池をつなぐようなものです。
There are two poles on a battery.
電池には2つの極があります。
And if you want power, you must connect to both.
もし皆さんが力を欲しければ皆さんは両方の極をつながなければなりません。
The same is true when it comes to a life of Christian service.
クリスチャンの使える生活について見てみても同じことが言えます。
Prayer connects us to one side of the battery.
祈りは奉仕に必要な神の力の電池の一つの極に私たちをつなぎます。
And the work of the Spirit connects us to the other side.
そして聖霊の働きは電池のもう片方に私たちをつなげます。
This is where the power to serve God comes from.
それこのことによって私たちは神様に仕えるのに必要な力を得ることができます。
Remember, Paul's team is writing to the Thessalonians from Corinth.
パウロのチームがコリントからテサロニケ人に手紙を書いていたことを覚えておかなければなりません。
And the Corinthians were very zealous when it came to the Holy Spirit.
コリントの人たちは聖霊のこととなるととても熱狂的でした。
They were speaking in tongues, prophesying, and seeing people healed in the church.
彼らは異言で語り、予言で話し、また教会で人々が癒されていくのを見ました。
But they went overboard on occasion.
しかし時折それは過熱しすぎて行き過ぎていました。
And sometimes their openness to the work of the Spirit led to chaos in their church services.
御霊の働きに心を開くと、教会の礼拝は 無秩序なものに導かれることがあります。
Also, some of the Corinthians were unbalanced.
コリント人の中にはバランスに欠けている人たちがいました。
They were excited about the manifestations of the Holy Spirit.
彼らは聖霊の素晴らしい働きを楽しみにしていましたが、
But they failed to understand basic teaching about holiness.
でも彼らは聖なるものについての基本的な教えをきちんと理解していませんでした。
With this background in mind, you might expect Paul's team to downplay the supernatural working of the Holy Spirit.
これらの背景を踏まえると、皆さんはパウロのチームが聖霊の超自然的な働きを軽視していたかと思うかもしれません。
But the opposite is true.
しかし実際はその反対でした。
Instead, we read a striking command.
とても厳しい戒めを読むことができます。
Do not quench the Holy Spirit.
聖霊の火を消してはいけませんと書かれています。
Do not fear, let the fear of excesses and problems cut you off from a vital source of spiritual power.
生きる源である霊的な力を遮る度が過ぎた問題を恐れてはいけません。
This point receives yet more emphasis in the next command.
このことについては次の戒めでもっと強調されています。
Do not despise prophecy.
予言を軽んじてはいけませんと書いてあります。
You might be thinking, what is prophecy?
皆さんは予言って何だろうと思うかもしれません。
Sometimes the Holy Spirit gives a message to the church through an individual.
聖霊は個々の人を通して教会にメッセージを伝えることがありました。
But because human beings are flawed, sometimes we get it wrong.
しかし人には欠陥があるので間違った予言をすることがありました。
This had been a problem in Corinth.
このことはコリントでは問題のことでした。
Yet, this is no reason to reject the work of the Holy Spirit.
しかしこれは聖霊の働きを否定する理由にはなりません。
To do so would be to attempt Christian service without God's power.
聖霊の働きを否定することは神様の力なしにクリスチャンの働きをしようとすることです。
Who would do such a thing?
誰がそのようにしているのでしょうか?
In the early 1900s, the Pentecostal movement had begun to sweep across the world.
1900年初期にペンテコステ運動は世界中に広まり始めました。
But when it arrived in Germany, the churches banded together and rejected it.
しかしドイツでは教会が団結してペンテコステ運動を非難しました。
In 1909, they signed a document called the Berlin Declaration.
1909年にドイツの教会はベルリン宣言と呼ばれる文書にサインをしました。
The document contained these two statements, among others.
この文書にはこれからお読みする2つの文章が含まれていました。
This so-called Pentecostal movement is from below, and is therefore the result of demonic activity in which Satan intertwines truth with lies.
ペンテコステ運動と呼ばれる動きは、サタンが真実と虚偽を絡み合わせている悪魔的活動の結果によるものである。
Two, it is impossible to reject this or recognize this movement as sent from God.
2番、この動きは神から送られたものであると認識するのは不可能である。
No doubt the Germans had good reasons to doubt some Pentecostal teachings and practices.
ドイツの人たちはペンテコステ的教えや活動を疑うことのできる十分な理由を持っていました。
But it's dangerous to reject the working of the Spirit based on the fear of human weakness.
しかしそれは人間の恐れのゆえに聖霊の働きを拒否する危険なものです。
Just five years after the Germans signed this document, World War I began.
ドイツがこの宣言にサインをしたちょうど5年後、第一次世界大戦が始まりました。
Then of course, World War II followed.
そして第二次世界大戦へと続いていきます。
And in the subsequent decades, the church in Germany has become notorious for what philosophers are calling cold.Religion.
その後の数十年間にドイツの教会は哲学者たちが冷めた宗教と呼ぶ悪名高いものとなりました。
They have quenched the fire of the Spirit, and as a result have become cold.
彼らは御霊の火を消しました。そして結果として冷めたものとなりました。
Clearly rejecting the work of the Holy Spirit has serious consequences.
聖霊の働きを拒否することはとても深刻な結果を生み出すことは明らかです。
But what about the excesses?
でもそれが度が過ぎたときはどうでしょう?
The next commands take up this problem.
次の戒めがその質問の回答です。
Test all things!
すべてを吟味しなさいと書いてあります。
Hold to the good!
良いものを大事にしなさい。
Flee even the appearance of evil!
邪悪なものから立ち去りなさい。
Prophecy can be wrong.
予言は間違っていることもあります。
That's why we test it.
だから私たちはそれを吟味しなければならないのです。
We can't believe any prophecy that does not match the teaching of Scripture.
私たちは聖書の教えに合わない予言を信じることはできません。
We also cannot accept those who claim to be tools of the Holy Spirit when they do not live holy lives.
私たちは聖なる生き方をしていないのに、聖霊をただの道具として使っている人たちを受け入れることはできません。
The Holy Spirit truly empowers Christian service.
聖霊はクリスチャンとしての奉仕をするための力を与えます。
He gives us the power to preach the gospel.
聖霊は福音を述べ伝える力を与えます。
He gives us gifts to care for the church.
聖霊は私たちが教会に仕えるための賜物を与えます。
And he even inspires those who teach.
そして聖霊は教える者たちにひらめきを与えます。
But we must test the words and deeds of those who serve to ensure that the Spirit is truly behind their service.
しかし私たちは教会のために働く人たちが聖霊の力を得て奉仕をしているのか、彼らの言葉や行いを吟味しなければなりません。
Not only does the Spirit make Christian service possible, but he also makes holiness possible.
御霊はクリスチャンが働くことを奉仕することを可能にしているだけでなく、聖なるものになることも可能にします。
Look at verses 23 through 24.
23節と24節を見てみましょう。
May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it.It is very common for Paul's letters to end with wish prayers.
パウロの手紙が祈りの形で終わることはよく見られることです。
And this particular wish prayer calls on God to sanctify the Thessalonians.
そしてこの特別な願いの祈りは、テサロニケの人たちが聖別されるよう祈り求めています。
The idea of sanctification really touches on every single subject addressed in 1 Thessalonians.
聖別するという考えは第一テサロニケのすべての問題に触れることになります。
From sexual behavior to financial behavior, from brotherly love to church service.
性的振る舞いから経済的振る舞い、兄弟愛から教会での奉仕に至るまで。
All of this flows from being rightly related to God in holiness.
これらのすべては聖なるものとして神と正しい関係にあることによって生じるものです。
In other words, sanctification.
言い換えれば聖別するということです。
Moreover, chapter 4 made it clear that the Holy Spirit does the work.Of sanctification.
4章では聖霊が私たちを聖別する働きをすることが明確に記されています。
So this prayer really weaves together the Spirit's empowerment back into every topic that the letter has addressed.
そしてこの祈りは手紙が示したすべての部分において御霊の力の働きを導きます。
As I've said before, this letter does ask an awful lot.Of Christians.
前にもお話ししたように、この手紙の中ではクリスチャンにとてもたくさんのことを要求しています。
And thinking about all of those demands at once is overwhelming.
一度にこれらの要求のすべてについて考えることは多すぎます。
It makes the Christian life of faith, love, and hope seem impossible.
クリスチャンが信仰、愛、希望の生き方をすることが不可能のように思われます。
In fact, to some, the Christian life may seem like putting an egg into this container.
実際にある意味ではクリスチャンの生き方はこの卵をこの入れ物の上に置くようなものかもしれません。入れるかな?
What do you think? Will it fit?
どう思いますか? 入ると思いますか?
What do you think? Does it fit? No? If I break it?Okay. Well, it looks like it's not going to fit, right? It just looks impossible.
不可能のように思われます。
The opening is too small. The egg is too big.
卵に対して入れ物の口が小さすぎます。
But you know, when the fire of the Holy Spirit is added to the equation, the impossible becomes possible.
でも聖霊の働きはによってその不可能なことが可能に変えられます。
The point is that when you put the fire in the bottle, the egg is sucked in. Try it at home. I promise it works. Moving right along. Because of our weaknesses, we as humans need this kind of supernatural work in every dimension of our lives.
私たちの弱さのゆえに、私たち人間は人生のすべての部分でこの種の超自然的な働きを必要としています。
We need the Holy Spirit working in us to make the impossible possible.
私たちは不可能を可能にするために聖霊の働きを必要としています。
That's what spirit, soul, and body mean.
それが霊、魂、そして体が意味することです。
No part of our lives is exempt from the Spirit's work of sanctification.
私たちの、命のどの部分も聖別する霊の働きから逃れることができません。
We can't say, only my inner life is important.
私たちは私たちの内なる生き方だけが大切であるとは言えません。
Jesus knows I love him in my heart, so what I do with my body doesn't matter.
イエス様は私が心からイエス様を愛していることを知っていますから、私の体がすることは気にしません。
Who cares if I get drunk?
もし私がお酒を飲んでも誰が気にするでしょう。
Who cares if I sleep around?
もし私がいろいろな人と性交渉を持って誰が気にするでしょう。
At the same time, we can't say, I'm doing all the right things, so my inner life doesn't matter.
同じように私たちはすべて正しいことをしているのだから私の内面の生き方は関係ないということはできません。
I go to church every week, so my problem with lust and pornography, it doesn't count.
私は毎週教会に行きます。だから私の性的欲求やポルノグラフィーの問題は関係ありません。
I teach Sunday school, so my anger issues, they don't matter.
私は日曜学校を教えているのだから私の怒りの思いは問題ありません。
No, all ofThese areas, all of life, both our inner thoughts and our outer actions matter.
そうではないのです。内なる思いと外に現れる行動の両方が人生のすべてに関わってくるのです。
The importance of this reminds us of Jesus' return.
ここで大切なことは、イエス様の再臨を私たちにもう一度思い起こさせることです。
Notice what verse 23 says.
23節が語っていることに注目してください。
May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.
あなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ち所のないものとしてくださいますように。
His coming will be both a cause of joy and of terror.
イエス様の再臨は喜びと恐れの両方になるでしょう。
Joy for the blameless in whom the Holy Spirit has been doing His work of sanctification.
聖霊が聖別した火の打ち所のない人たちにとっては喜びとなります。
And terror for everyone else.
そして全ての人にとって恐ろしいものになります。
This sounds a bit scary.
そう言われると少し怖い気もします。
But it's not meant to scare us.
しかしそれは私たちを恐れさせるものではありません。
It is meant to comfort and to encourage us.
それは私たちを慰め、励ますものです。
Indeed, our fears melt away when the words of verse 24 sink deeply into our hearts.
だから24節の言葉が深く私たちの心に入るとき、私たちの恐れは解けて消えます。
The one who calls you is faithful, and he will do it.
その24節の言葉は、あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。
The power to live the Christian life and to be found blameless comes from God.
クリスチャン人生を生きる力と火の打ち所のないものとなることは神様から来ます。
In other words, the Holy Spirit makes holiness possible.
言い換えれば、聖霊は聖なるものになることを可能にします。
Finally, we now turn to the final verses of 1 Thessalonians.
最後に私たちは第一テサロニケ人の手紙の最後の節に入ります。
And we are left with a comprehensive reminder.
そこには包括的にもう一度思い起こす内容が残っています。
The Holy Spirit makes the Christian life possible.
聖霊はクリスチャンとして生きることを可能にします。
Brothers and sisters, pray for us. Greet all God's people with a holy kiss. I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. In these final words, we get one last insight into the Christian life.
最後の言葉の中に私たちのクリスチャン生活の中で一番本質となることが与えられました。
The Christian life has been sketched throughout the letter.
クリスチャン生活はこの手紙を通して描かれました。
And we have already established that every detail is infused with the Holy Spirit's work.
そしてすべてのことは聖霊の働きとともに満たされることをすでに確証しました。
But through three final requests, once again we confront the basics of this life.
しかし、三つの最後のリクエストを通して、再び人生の基礎に直面することになります。
Paul's team requests prayer, fellowship, and meditation on scripture.
パウロのチームは祈り、交わり、そして御言葉を思い心にすることを要求しています。
They say, pray for us.
彼らは私たちのために祈ってくださいと言っています。
This is not just a personal prayer request.
これはただの個人的な祈りのリクエストではありません。
It underscores the lifestyle of prayer that we discussed last week.
私たちが先週話した祈りの生活スタイルを強調しているのです。
They say, greet each other with a holy kiss.
彼らはすべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさいと言っています。
The kiss indicates mutual love and a sense of family.
このキスとはお互いへの愛の家族のような親近感を表しています。
It is also evidence of belonging.
ごめんなさい。それは私たちが所属していることの証となります。
In other words, they must continue to meet together and fellowship.With one another.
言い換えれば、私たちは会うことを続け、お互い交わりを持たなければなりません。
And finally, Paul himself asked that the letter be read to everyone.
そして最後にパウロは、この手紙がすべての人に読まれるようにということを願っています。
Most people could not read in the first century.
一世紀にはほとんどの人々は読むことができませんでした。
So reading aloud was the way that Christians studied the Bible.
そのため朗読することでクリスチャンは聖書を勉強しました。
When people become Christians, they want to know, what do I do now?
人々がクリスチャンになると、さて私は何をすればいいのかと考えます。
And I always tell them these same three things.
私はいつもその人たちに同じ3つのことを伝えます。
Pray, read your Bible, and come to church.
祈りなさい、聖書を読みなさい、そして教会に来なさい。
It has to beAll three of these.
これらのすべてのことをしなければなりません。
They go together.
この3つのことは一緒に働くのです。
It's like this thread.
それはこの糸のようなものです。
If you just do one of these, my Christian life will not be strong.
もし私が3つの中の1つだけするとしたら、生きていくための強さが足りません。
The pressures of life will easily destroy my faith.
人生の中のプレッシャーは簡単に私の信仰を崩すことができます。
Two of the three is better than just one.
三つの中の二つをやるとしたら、一つだけの時よりは強くなります。
But it still breaks under pressure.
しかし、二つ揃ってもまだプレッシャーによって壊れてしまいます。
But what happens when you put all three together?
では3つ揃ったときはどうなるでしょう?
When all three come together, the Christian life becomes strong.
3つのすべてが揃ったとき、クリスチャンの生き方は強められます。
I can't break it. Is there anyone here stronger than me? Do you think you can break this?
これを切れる人はいますか?
Adam, you're a big strong guy. You do it. Wrap it really tightly around your fingers. Can you break it? He can't do it. He's bigger than me. It's not my puny muscles. The three together are strong.
3つ揃うととても強くなります。
Today we have seen that the Holy Spirit.Makes Christian service possible.
今日、御霊の働きはクリスチャンの奉仕を可能にすることを学びました。
We should expect the Holy Spirit to supernaturally empower our service.
私たちは聖霊が私たちの働きの上に超自然的な力を与えてくれることを期待すべきです。
We should expect prophecy.
私たちは予言を期待すべきです。
We should expect healing and other manifestations of His power.
私たちは癒しと霊の力の現れを期待すべきです。
However, we should test the ministry and behavior of servants by scripture.
しかしながら私たちは御言葉によってその宣教、奉仕者の振る舞いを吟味しなければなりません。
Nonetheless, fear of false works should not cause us to reject the work of the Spirit.
言い換えれば、悪しき者の働きへの恐れを理由として、霊の働きを非難するべきではありません。
Today we have also learned that the Spirit makes holiness possible.
今日私たちは、御霊は私たちを聖なるものとすることが可能であることも学びました。
His power lies behind and invigorates every aspect of our Christian lives.
御霊の力は、クリスチャンの生活のすべての側面に関わり、力を与えます。
And no aspect of our lives is exempt.
私たちの生活の中で霊的なものが関わらない部分はありません。
We must submit both our inner thoughts and our outer actions to Him.
私たちは自分の内面の考えと外面の行動の両方を記憶しなければなりません。
But at the same time, we should take comfort in the fact that He supplies.The power for holiness.
また同時に聖霊が私たちを聖なるものとする力を私たちに与えてくださるという事実に慰められるはずです。
Finally, we have been reminded of the practical form of the life that the Spirit makes possible.
最後に私たちは御霊が可能にする実際の生活形式をもう一度思い出します。
It is a life of prayer, fellowship with other Christians, and studying the Bible.
それは祈り、他のクリスチャンとの交わり、そして聖書の学びをする生活です。
All three are necessary to live the Christian life.
すべての3つのことはクリスチャンとして生きていくのに必要です。
As we worship, let's intentionally open ourselves up to the working of the Holy Spirit.
これからの賛美の時の賛美のうちに聖霊が働くことができるように私たちの心を、解放しましょう。
And as we worship, I challenge you to submit even the hidden and secret areas of your life to the sanctifying work of the Holy Spirit.
そして賛美のうちに皆さんの生活の隠れた、秘められた部分でさえも聖霊の働きにより性別してくださるよう皆さんが神様の前に来ることをお勧めします。
Finally, if anyone is here today who would like to become a Christian, please talk with me after church.
今日この中でクリスチャンになりたいという方がいらしたら、礼拝後に私に話してください。
I would love to pray with you.
喜んで一緒にお祈りさせていただきます。
Worship team, お願いします。